地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは1月5日付北海道新聞心揺らすのコーナーより、文化伝承若者が主導。昨年12月中旬、日高管内ビラ取町の二豚に生活館に20から40代の男女8人が集まった。和気あいあいとした雰囲気の中、男性はアイヌ民族の伝統的な祭具トゥキ、杯、女性は樹皮が原料の糸を編み込んださらに背負い袋の制作に打ち込んでいた。8人はビラトリアイヌ協会青年部のメンバーらで、5年ほど前からアイヌ文化振興研究推進機構の助成を受け、伝統工芸品の複製事業に取り組んでいる。青年部部長の宇奈山義則さんは、アイヌの伝統文化を我々の世代で伝えていきたいと思った。みんなで制作することで青年部の活動も活発になってきた、と語る。二豚地区は1970から80年代、北海道観光ブームで50軒近くの民芸品店が立ち並び、独特なアイヌ文化に惹かれ、多くの観光客で賑わった。今は民芸品店はわずか4軒で、伝統工芸などの後継者難の問題は切実だ。青年部の取り組みは、二豚のアイヌ文化の復興によって、観光地として再生させ、持続的な文化継承につなげたい思いがある。青年部は伝統楽器を使った音楽イベントにも力を入れ、メンバーはこの5年余りで倍近くの約40人に増えた。これまで伝統文化に親しんでこなかった人を引き込む役割も果たしている。半年前に青年部に入ったハンターの門別敦さんは、気の合う仲間と取り組むのは楽しい。町職員の長野郁美さんも差別を受けた経験があり、かつてはアイヌ文化から離れたいと思っていたが、今は青年部の中心的なメンバーだ。最近、社会全体のアイヌに対する見方が変わってきて、誇りを持って文化伝承活動ができるようになってきた、と話す。明治期以降の政府による同化政策によって、アイヌ文化は壊滅的な状態に陥った。その後も、アイヌ民族への偏見や差別から文化を伝えようとする人は減り、伝承活動は衰退を余儀なくされた。一部の家庭やアイヌ文化の継承に取り組む地域などで地道に受け継がれてきた。アイヌ文化が危機に瀕していた1997年にアイヌ文化振興法が制定され、アイヌ文化財団は工芸品店やアイヌ語講座など多様な事業を展開し、復興への足がかりになった。道内各地からは、伝統儀式を行える人材がいなくなったなどの声もあり、2008年度からは胆振管内白老町のアイヌ民族博物館を拠点に担い手育成事業が始まった。育成事業はアイヌ民族の若者らが3年間かけて儀礼や動植物の利用法も含め文化全般を集中的に学ぶ場で、昨年3月まで3期計15人が育った。それぞれの地元に戻ってからリーダーとして後輩の育成に当たることが期待され、今も4期生4人が学んでいる。アイヌ文化復興を掲げる政府は、新年度予算案に担い手育成事業の規模拡充の調査費を盛り込んだ。ビラトリ町や釧路市阿寒湖温泉では、事業の先行実施も視野に入れている。札幌大学にアイヌ文化の担い手を育てるウレシパクラブを創設した本田裕子教授は、人材育成に向け様々なアプローチが確保されるのは文化伝承者の裾野を広げることになると評価する。二豚民芸組合代表の貝沢守さんは、ビラトリの若いアイヌが仕事をしながら担い手育成事業に取り組めるようになれば、今まで以上にしっかりとした文化伝承が可能になる。そこで伝統工芸などで自立した人材が育ち、二豚が活気を取り戻してくれれば、と語る。観光地としてにぎわいが戻る二豚に、アイヌの若者たちが生き生きと働く、そして伝統工芸が受け継がれていく、そんな姿を思い描いている。本日二つ目のニュースは、1月6日付、北海道新聞、ヒトランより、先住民族の舞踏劇に出演したアイヌ民族、松平つぐみさんを紹介します。 昨年11、12月に札幌市内で開かれた世界6カ国の先住民族の芸術祭で、グリーンランドの先住民族の女性の半生を描いた舞踏劇に、アイヌ民族の女性として特別出演した。舞踏劇はポーランドの劇団が上演、その後の東京公演にも出向き、舞台は初めてで緊張したけど、人としての自信がついた、と微笑む。生まれも育ちも札幌。幼少期から母に連れられて、アイヌ民族のイベントなどに通っていた。ただ、中学、高校時代以降は、ほとんど参加しなくなり、飲食店や服飾店で働き始めてからは、自身のルーツを意識することもなくなったという。ところが、昨年の夏頃から母に誘われて、札幌の伝統舞踊団体の活動に参加し始め、何度か通ううちに楽しくなった。と同時に、アイヌ民族としての意識にも目覚めた。若者が受け継いでいかないと、この文化はなくなる。アイヌ民族の女性として生きていこう。舞踏劇は先住民族の女性が強制移住などで国策に翻弄される内容。舞台では、天井から数十本のナイフがぶら下がる中を、アイヌ民族の衣装を着て歩き、味わったことはないけど、差別などで生きづらさを感じている様子を表現した。と振り返る。舞踏劇を上演した劇団からは、ポーランド公演に招待されている。人前で踊ったり演じたりする活動は面白い。歴史や文化に関する知識をもっと深め、より多くの人にアイヌ文化を伝えていきたい。と語る26歳。本日3つ目の記事は、1月10日付北海道新聞、技を継ぐ、伝統文化を支える人々より、アイヌ交渉文芸の技、貴重な文化継承地道に。文字を持たなかったアイヌ民族は、物語や体験談などを親から子、子から孫へと口伝えでつないできた。娯楽の乏しかった時代、語りに数日かかる例もありました。日高管内ビラトリ町の二二谷アイヌ文化博物館、知世、家を模した展示室で、町教委文化財課臨時職員でアイヌ民族の茅野理恵さんが教えてくれた。炉を囲み、話に耳を傾ける人々の姿が目に浮かぶ。ウエペケレ、民話や湯から、栄養女児誌に魅了されたのは8年ほど前。専門学校を卒業後、販売員などを経て22歳で入学した札幌大の学生時代だ。アイヌ文化の担い手育成を狙ったウレシパ小学生の一期生として、アイヌ語やアイヌ文化などを一から学んだ。中学まで過ごした釧路の阿寒湖畔では、アイヌ民族の歌や踊りに接する機会はあったものの、交渉文芸をきちんと教えてもらう機会はなかった。知らないことだらけで、大学は勉強になりました。湯からの主人公は、親の仇を討つため、悪者を退治する話が多いが、空を飛んだり、何度も生き返ったりと超人的だ。聞き手は語りの合間に、へっ、ほっ、と掛け声を入れ、一緒に物語の中に加わる。話が面白いので、頭にスーッと入る。すぐに誰かに伝えたくなるんです。と語る。一方で、アイヌ語は国連教育科学文化機関、ユネスコが、消滅の危機にさらされていると認定し、アイヌ語を母語で話す人が極めて少ないのが現状だ。このため、大学の研究者らが約50年前に、町内の古老から、湯からやカムイ湯から、信用を聞き取った録音テープを地道に起こす作業に取り組んでいる。同博物館、学芸インフォで、アイヌ語講師を務める関根健二さんは、理恵さんについて、真面目でよく勉強している。真剣な取り組みは町民らの刺激になっている。と高く評価する。二二谷地区に来春、宿泊施設ができる。運営するのは夫君弘さんで、全国から訪れる客に住民との交流を通じてアイヌ文化にも触れてもらう狙いだ。交渉文芸に興味があればぜひ伝えたい。と観光客の訪れを心待ちにしている。本日最後の記事は、1月13日付北海道新聞より、攻めの剣道全国制す、 試合通して成長。ビラトリ町内の剣道少年団、ビラトリ義経剣心会に所属する中学3年の5人が、1月4日から6日にかけて青森県弘前市で開かれた団体戦の全国大会、大陽気全国選抜剣道大会の中学生男子の部で初優勝した。初出場の昨年の3位から躍進し、選手は喜びをかみしめている。出場者は前年と同じ顔ぶれで、ビラ取り中の小山さんと小林さん、苫小牧明倫中の高橋さん、札幌日大中の小野さん、小樽末広中の柴田さんで、いずれも15歳。小野さんと柴田さんは普段はそれぞれの地区の少年団で腕を磨いており、5人は毎月1回ビラ取り町に集まり合同で稽古に励んできた。予選リーグは道内8チームを含む全75チーム中24勝1敗と1位で通過。決勝トーナメントでは6試合を戦った。決勝はともにシードを勝ち上がった強豪の千葉松林中で、終始互角の戦いだったが、集中力を発揮して積極的に攻め続け、2勝1敗2引き分けで勝った。大将の小山さんは、気持ちを一つにし、一人一人が役割を果たすことができた。最後の機会にみんなと優勝できて嬉しいと話し、木下雅人監督は、攻めの剣道ができたと振り返った。5人は小学時代に剣道を通じて知り合い、切磋琢磨を重ねてきた。卒業後もそれぞれ剣道を続け、大舞台で互いに対戦し合うことが目標という。中堅の小林さんは、試合を通して成長できた。優勝を励みに一層努力したいと話していた。一方、中学生男子の部では、新日高町の三石勝負館も3位に輝いた。以上が今日のニュースですが、志郎さん、コメントお願いします。
はい。義経剣心会がですね、中学生の部で優勝したということは、とても嬉しいなと思っております。木下監督、おめでとうございます。中学生の皆さんもおめでとうございます。
はい、ありがとうございました。では続けて告知を3つほどお伝えしたいと思います。1つ目は、この番組でも何度か取り上げています集英社から刊行されているコミックゴールデンカムイが、なんと4月からテレビアニメになって放送されるとのことです。詳しくはまた、後々お伝えすることもあると思いますので、お楽しみにしていてください。それに向けてということなんでしょうか。2月10日から2月25日二風谷アイヌ文化博物館では、ゴールデンカムイとアイヌミングの世界という特別展が行われることになっています。2月10日からですので、ぜひお運びください。最後ですが、2月18日正午より今年度もシシリムカ文化祭が行われる予定になっています。ビラトリ中央公民館で行われますので、ぜひこちらも皆さん足をお運びください。以上が地域のニュースでした。担当は仙石優子でした。Thank you.